青麦の熟する時、学校の駒使いは面白い男で、私にいろいろな話をしてくれる。この男は駒使いの傍ら、自分の家では小作を作っている。それは主に年老いた父と弟とがやっている。準小作人の家族だ。学校の日課が終わって、駒使いが教室教室の掃除をする頃には、頬の赤い彼の妻が子供をおぶってやってきて、夫の手伝いをすることもある。学校の教師仲間の家でも、いくらか畑のあるところでは、この男が行って野菜の手入れをしてやる。校長の家では、毎年かなりな農家ほどに野菜を作った。カラス麦なども作った。休みの時間になると、私はこの駒使いを捕まえては、工作の話を聞いてみる。私たちの教員室は、旧士族の屋敷跡に近くて、松林を隔てて、深い谷底を流れる千曲川の音を聞くことができる。その部屋は、ある教室の会場にあたって、一方に幹事室、一方に校長室と接して、2階の一隅を占めている。窓は4つある。粗末ではあるが、眺望の良いその窓の一つに寄りながら、私は駒使いから6月の豆まきの労苦を聞いた。地をすく者、豆をまく者、肥料を催す者、土をかける者、こう4人でやるが、土は焼けて火のようになっている。素足では豆まきはできかねる。わらじを履いてようやくそれをやるという。駒使いはまた麦作の話をしてくれた。麦一つか、90坪に、こぬか一斗の肥料を要するとか。それには、大麦の殻と、枯草とを腐らして、こぬかを混ぜて、麦畑にまくという。麦は、やはり、小作の年貢の中に入って、夏の豆、そばなどが百姓の利得になるとのことであった。南風が吹けば、浅間山の雪が溶け、西風が吹けば畑の青麦が熟する。これは駒使いの私に話したことだ。そういえば、生ぬるいかすかな西風が私の顔を撫でて、窓の外を通る時候になってきた。少年の群れ。学校の帰り道に、鉄道の踏切を越えた石垣の下のところで、私は少年の群れに会った。色の黒い2本棒の下がった藁草履を履いた子供たちで、中には素足のまま土を踏んでいるものもある。やろう、この野郎と、互いに顔を引っかきながら相撲を取って遊んでいた。どこの子供も一種の役者だ。私という見物がそこへ立って眺めると、彼らは一生調子づいた。これ見よがしに、危ない石垣の上へ登るものもあれば、怪我知るぞ、と下にいて呼ぶものもある。その中で、なりの小さな子供にいくつになるかと聞いた。「おら、5つ」とその子供が答えた。水車小屋の向こうの方で、他の少年の群れらしい声がした。そこに遊んでいた子供の中には、それを聞きつけて急に駆け出すものもあった。来ねえか、この野郎、ほら、手を引かれろ、と、さすがに兄らしいのが、年下の子供の手を取るように引いた。やい、米でも食らえ。こんなことを言って、いきなりそこにある草をむしって、朴葉の口の中へねじ込むものもあった。すると、片方も黙ってはいない。覚えておると言わないばかりに、この野郎、と叫んだ。畜生、一方は軽蔑した調子で、何、この野郎。片方は石を拾って投げつける。嫌だ、嫌だ、と笑いながら逃げていく子供を、片方は棒を持って追っかけた。血のみごをおぶったまま、その後を追っていくものもあった。君、こういうありさまを私は学校の行き帰りに毎日のように目撃する。どうかすると、大人が子供をめがけて石を振り上げて、やろう、殺してくれるぞ、などと戯れるのを見ることもある。これが、君、大人と子供の間に、至極無邪気に笑いながら取り交わされる言葉である。東京の下町の空気の中に成長した君なぞに、このありさまを見せたら、何と言うだろう。野蛮に違いない。しかし、君、その野蛮は、疲れた旅人の官能に活気と刺激とを与えるような性質のものだ。麦畑。青い野良には蒸すような光が満ちている。あちこちの畑脇にある木々も生き生きとした新葉をつけている。 ひばり、すずめの鳴き声に混じって、鋭いヨシキリの声も聞こえる。火山のふもとにある大傾斜を耕して作った、この辺の田畑はすべて石垣によって支えられている。その石垣は、今は雑草の葉で飾られる時である。石垣とともに多いのは柿の木だ。木がちな、透明な、柿の若葉の影を通るのも心地が良い。小室はこの傾斜に沿うて、北国街道の両側に細長く発達した町だ。本町、荒町は、光学寺を境にして、左右に曲折した主なる商家のあるところだが、その両端に市町、与良町が続いている。私は、本町の裏手から停車場とともに開けた愛王町の道路を横切り、古い士族屋敷の残った袋町を通り抜けて、田んぼ脇の細道へ出た。そこまで行くと、荒町、与良町と続いた家々の屋根が町の前景の一部を望むように見られる。白壁、土壁は青葉に埋もれていた。田んぼ側の草の上には、土だらけの足を投げ出して、青のけ様に寝ている働き疲れたらしい男があった。青麦は穂に効力に熟しかけていて、大根の花の白く咲き乱れたのも見える。私は石垣や草土手の間を通って石ころの多い細道を歩いていった。そのうちに与良町に近い麦畑の中へ出てきた。若い鷹は私の頭の上に舞っていた。私はある草の生えた場所を選んで土の匂いなどを嗅ぎながらそこに寝そべった。水蒸気を含んだ風が吹いてくると麦の穂と穂がかすれ合ってささやくような音をさせる。その間には畑に出て柵を切っている百姓の桑の音もする。耳を澄ますと谷底の方へ落ちていく細い水の響きも伝わってくる。その響きの中に私は流れる砂を想像してみた。しばらく私はその音を聞いていた。しかし私は野ネズミのように一人でそう長く草の中にはいられない。乳色に曇りながら光る空謎は私の心を疲れさせた。視線は私にとってはどうしても長く見つめていられないようなものだ。どうかすると逃げて帰りたくなるようなものだ。で、また私は起き上がった。生ぬるい風が麦畑を渡ってくると、私の髪の毛は額へ覆いかぶさるようになった。また帽子をかむって歩き回った。畑の間には遊んでいる子供もあった。鉄鋼をはめ、アサギのたすきをかけ、腕をあらばにして働いている女もあった。草手との上に寝かされた血のみごが急に目を覚まして泣き出すと、若い母は、クワを置いてその子の方へかけてきた。そして、畑中で大きなちぶさの垂れ下がった懐を探らせた。私は無心な絵を見る心地がして、しばらくそこに立ってこの親子の方を眺めていた。草土手の雑草を刈り取ってそれを背負っていく老婆もあった。与良町の裏手で私は畑に出て働いている K 君に会った。K 君は背の低い快活な調子の人で若い細君を迎えたばかりであったが、ゆくゆくは新時代の小室を形作る若者の一人として土地の者に棒を食されている。こういう人が畑を耕しているということも面白く思う。ごましわ頭で目がくぼんで鼻の高い節々の現れたような大きな手を持った隠居が私たちの前を挨拶して通った。腰には角の根付けのついた大きなタバコ入れをぶら下げていた。 K 君はその隠居を指してこの辺で第一の老農であると私に言って聞かせた。隠居は何か思いついたように私たちの方を振り返って白い短いひげを見せた。小屋塩家を担いだ男も畑の向こうを通った。 K 君はその男の方も私に指して見せて、あの桶の底にはきっとネギなどの盗んだものが入っていると笑いながら言った。それから私は髪の赤白髪な、目の色も灰色を帯びた酒好きらしい赤ら顔の農夫にも会った。